ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。このコーナーは毎月第3金曜日、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。さて、早くも10月に入りましたね。番組としてもね、新たなシーズンに入ったということで、今回から少し内容をリニューアルしてお届けしていきます。先月9月1日にデジタル庁が設置されました。これから進められる日本のデジタル改革、ね、本当にお金とか、それから学校もそうだし、いろんな役所のサービスとか、いろんなものがこれから一気にデジタル化していきます。デジタル化ってどうなるんだろうって気になってる方も多いのではないでしょうか。そこで今回からは、私の最新の著書、 NHK 出版から発売中のデジタルファシズム、この本の中で取り上げているテーマをはじめ、さらにタイムリーな話題を交えながら、今一体日本と世界で何が起きているのか、そんな解説をしていきたいと思っています。それでは早速、本日取り上げるのは、教科書のタブレット化で子どもの学力は伸びるのかです。コロナで多くの学校が閉鎖されて、世界ではオンラインで授業をやるところがとっても増えました。そんな中で、紙の教科書の代わりにタブレットを生徒に配布して、そこにですね、組み込まれた学習アプリですね、この学習アプリが先生の代わりに授業をしてくれるというこのデジタル教科書、これもですね、今回コロナをきっかけに一気にいろんな国で進んだんですね。で、日本でも今政府がですね、このデジタル化の一環ということで、紙の教科書の代わりに電子教科書を増やしていきましょうと、そういう計画を進めているんですね。オンライン教育、コロナでは学校が、ね、閉まっていたので、オンライン教育っていうのをずいぶんやってましたけれども、これをもう教育のデジタル化っていうのを一気に進めてしまおうと、そういう計画がですね、今どんどんどんどん進んでいます。これ皆さんどんなふうに思いますか？実際ね、アップルの iPad、 これが登場したのが2010年です。もう10年以上経ちましたけれども、でも未だにあれですよね、日本はまだ紙の本がメジャーですよね。私、アメリカから帰ってきて、やっぱり一番驚いたのは、どこに行ってもどこの街でも本屋さんにいっぱい人がいる、これがね、一番ね、驚いたんですね。で、今もちろん電車に乗ると皆さんスマホ見たりしてますけれども、それでもやっぱり紙の本読んでる人もね、しっかり結構まだいて、私は本を出してる側なんでね、すごくありがたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。まだね、日本でもビジネス書なんかはまだ9割以上が紙なんですよ。でも、なんで電子書籍にしないのかなって思いませんか？みんなスマホね、使ってるのに電子書籍にしてしまった方が楽じゃないかと思うんですけれども、実はですね、これにはいろいろな理由があるとも言われてるんです。例えば、紙の本と電子書籍ですね、これ比較したいろんな研究というのがあるんですね。紙の本と電子書籍、それぞれの良いところと欠点を比較したデータということです。例えばね、いろいろあるんですけど、皆さん本ってどうやって読みますか？だいたい1ページ目から順番に前から後ろに読んでいくっていう人がやっぱり多いですかね。ストーリーとかね、それから特にミステリー小説なんかは最初後ろ見ると犯人分かっちゃうんで、もちろん1ページ目から読むんですけれども、でもこれが例えばエッセイとかね、それから実用書とか、それからビジネス本、例えば伝え方が9割みたいな、ああいうノウハウ本だったらどうでしょうか。私ね、こういう本って実はまず目次を読むんですよ。目次を読んで、これとこれとこれ読みたいなっていう箇所から先に読むんですね。で、 興味あるところを先に読んでから、その後で、ああ面白いなと思ってから残りを読むという、そういう読み方をするので、時には一番結構後ろの方から読んだりもするわけですね。でこのやり方するとね、何がいいかっていうと、一番読みたいところとか、一番これ知りたいな、大事だなと思うところを先に読んで、それがもう頭に入っているので、残りを読むときにですね、すごい早く読めるんですよ。なんかこう大事なポイントがもう頭に入っているから、あとは残りはそのなんていうんですかね、こうフォローの情報みたいな感じで、すごく理解しやすいので、本のこう読むスピードがですね、まあ、最初1ページ目から最後まで順番に読むのに比べて、まあ、3倍ぐらいにはなりますね。でただね、この読み方するには実は一つやり方があって、パラパラめくらなきゃいけないんですよ。でこのパラパラっていうのが紙の本ではできるんですけども、実は電子書籍ではタブレットだとこれできないんですよね。でこれが結構ね不便で、それで私はやっぱりね、紙の本でパラパラ読みをしてるんですね。で私は一冊本を、自分の本を書くのに、毎回40冊から50冊関連本を読むんですよ。なのでよくね、編集者の方から、つみさん絶対電子書籍がおすすめですよって、タブレットで、まあ、アマゾンの電子書籍で買えば、まあ、その場で読めるし、買ってから家に帰るまで待たなくても、まずすぐその場で読める、手でスクロールしていけばどんどんどんどん読める、そして何よりも場所を取らないですよと。でタブレットで1枚持ってれば1000冊ぐらい入るんですよ。なんで持ち運びも楽だし、部屋が狭くならないと。で私ですね、実はすっごい部屋に本がいっぱいあって、このデジタルファシズムっていう本を書くためにデジタルじゃない紙の本ばっかり読んでたので、もう今ね、廊下が本がね、本の山が廊下にたくさん山があって、ちょっと歩けないような状態で、猫がしょっちゅう山を崩すというカオスな状態になってるわけですね。でなので、もう絶対電子書籍がいいですよいいですよって言われるんですけれども、で紙の本より安いしね、で資料として読むなら絶対お金もそんなにかからないし、電子書籍ですよって、ね、言われるんですよ。で安いですよ、確かにね。で大体紙の本と違ってお店がいらないし、店員さんもいらないので、安いんですよ電子書籍って。でもね、これがやっぱダメなんですね。でなぜかというと、私実用書とかね、自分の情報を入れるために読む本とか、それから勉強のために読む本とか、なんかちょっと何か知りたくて読む本とかですね、あとなんか例えばその生き方本とかね、ああいうのって実は赤ペンで直接書き込みしながら読むんですよ。で実用書とか結構難しそうな本だと、パーッと読んだだけじゃ頭に入らないので、例えば1項目読んで自分の言葉で3行ぐらいにまとめるんですよ。でそれを赤でね、直接本に書いていく。でこれを読み方をするとめちゃくちゃ頭に入るんですね。一冊読むと自分の知らなかった分野でも説明できるくらい頭に入るんでしょ。でこれが電子書籍だとできないんですね。で確かに電子書籍でも付箋はつけられるし、マーカー引けるし、入力もできるんですよ。ところがこれ不思議なもので、タブレットのとかスマホに入力してもね、脳がしっかり記憶しないんですね。なのでこれも結局できない。で実際に手を動かしてメモを取るのと、タブレットに直接何か、まあ、予定だとか情報をね入力するので、どちらが記憶に残るかというのをですね、東大のですね、酒井先生っていう脳科学の先生が実験されたんですね。これでそうしたら何が起きたかというと、まあ、大学生に授業のノートを取るのを紙に取るのと、それからタブレットに取るので、スマホに取るっていうので、まあ、実験をしたところ、これはですね、見事に紙のノートで手を使ってメモした方が記憶力がしっかりと定着したと、そういう結果が出たんですね。でこれはね、やっぱり紙に手で文字を書くっていうのがですね、すごくこう脳をのいろんな部位をですね、こう複雑に使うらしいんですね。複雑な処理をすると。なので脳がこう活性化して、結局しっかり記憶されると そういうあのことだというふうにおっしゃってました。でそれからねもう一つね、集中力ですね。あの紙の本と比べて、あの私なんかはそうなんですけど、あのスマホとかタブレットで電子書籍を読むと、こう面で見てるわけですよ。で立体じゃなくて画面でテキストを見てるので、こうどうしても集中力が続かなくてですね、なんかこう注意力が散漫になりやすいんですね。これも実際にそういうデータが出ていて、あの私なんか今ですとね、リモート会議っていうのがものすごく多いんですけど、あの今日も実はすごくリモートの会議とか、リモートのシンポジウムとか、リモートの会合とか、リモートの収録とか、ものすごいはしごだったんですよ。ところがリモート会議とかリモート会合っていうのはですね、1時間以上やるともうダメですね。頭が痛くなってきて、目が疲れて、もう集中力は持たないんですよ。なのでまあこれもですね、こうあの3次元で立体の紙をこう触りながら、本をこう手で持ちながら読むというので、やっぱり分配が上がるということなんですね。で実際にあのコロナ禍でタブレットの学習アプリを使ってあの授業をしたところ、まあ、子どもたちの集中力がどうしても持たないというのがね、やっぱり現場の先生から各国あの出た声で一番やっぱり多かったんですね。これが、まあ、アメリカでもドイツでもイギリスでもですね、やっぱり子どもの集中力をこう一つの画面にずっと集中させるというのは非常に難しいと。やっぱりこの立体で先生が直接話して、先生の声を聞いて、まあ、あのその周りの匂いを嗅いで、まあ、あの目とそれから教科書に触れて、で五感を全部使って情報を脳に入れるというのと、面で目から情報を入れるっていうのはやっぱりね、集中力があの全然違うということが出ていました。でそれともう一つはですね、まあ、かあの読書をすると副交感神経が優位になって、脈拍がこう遅くなっていくんですね。で私たちすごくリラックスするんですよ、脳が。なのであのよく寝る前にベッドの中で本を読むと眠くなりますよね。どんなに好きな本でも結構紙の本読んでると眠くなりますよね。あれは副交感神経が優位になるからなんですね。なんですけれども、これ電子書籍の場合だとブルーライトが出てますから、逆にねこのリラックスするホルモンメラトニンっていうのが出なくなってしまって、こう交感神経がオンになって、こう逆に目が冴えちゃうんですね。脳がこう覚醒してしまうと。だから寝る前にスマホを見ると絶対眠れなくなったり、眠りが浅くなるって言われるのはそのためなんですね。なので、まあ、これはですね、教科書に使うっていうのはいろいろなハードルがあるということです。まあ、そうは言ってもね、電子書籍っていうのは持ち運びが便利だし、まあ、旅行にはすごくね、ガイドブックなんかはすごく便利ですし、まあ、今のデジタル世代の子どもたちが大人になっていくときに、この電子教科書も含めてきっとね、ブルーライトが出ないとか、いろんなこう進化はしていくと思うんですよ。なんですけれども、今はまだそうなる前なので、こう焦って紙の教科書を 100% 電子教科書にしましょうというのはちょっとまだ焦りすぎだなという感じがいたします。もう少しね、やっぱり子どもの脳とか集中力とか、それから健康に与える影響というのをしっかり検証してですね、あの紙の教科書の良さと、それから電子教科書、まあ、両方をですね、上手にバランスよく入れていくという方が良いのではないでしょうか。本の日というのが、まあ来月ですね、11月1日は本の日です。で私も実はですね、あの今月大垣書店で、まあ、もうすぐ本の日が近いということで、この新刊デジタルファシズムのイベントをやることになっています。大垣書店さんの、どこの店舗でもいいので、堤美香さんのデジタルファシズムくださいと言ってですね、本を探して購入していただくと参加券がもらえます。リモートで参加ができるので、もし関心ある方はぜひ、参加してください。まだまだですね、お伝えしたいことたくさんあるんですけれども、そろそろ時間が来てしまいました。もっと詳しく知りたい方は NHK 出版から発売中のデジタルファシズムをぜひお手に取ってみてください。そして毎月一度配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でも詳しく取り上げていますので、堤美香スペース月刊アンダーワールドで検索してみてください。この番組は第3金曜日の9時25分から、また日曜日6時55分から再放送しています。 これまでの放送のバックナンバーもラジオミックス京都の番組ページからポッドキャストでお聞きいただけますので、合わせてお楽しみください。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。